開発コンサルタントの裏話、パデコ教育開発部がお届けします。
皆さんこんにちは、本日はパデコ社会開発部の、坂本秀夫さんをゲストにお招きしています。坂本さんは国際開発の中でも、観光の専門家ということで、本日は、そもそも国際開発と観光の関係性はどういうことなのかというお話を、いろいろと教えていただきました。その他にも、SDGs と観光開発の関係性などもいろいろお聞きすることができました。それでは皆さん、ぜひお楽しみください。そしたら次 の、 あのプロジェクト、本当にいろいろなプロジェクト、すごく興味深いので、ぜひ次の、ゴール9ですか、次は、
はい、
ゴール9、産業 と、技術革新の、プロジェクト、どういうプロジェクトをパデコで行って、このゴール9が、ごめんなさい、そのプロジェクトがどういうふうにこのゴール9に貢献しているのか、お話お伺いしてもいいでしょうか。
はい、はい、ですね、産業と、技術革新の基盤ですよね。例えばインフラとかですね、通信とかですね。でインフラの中でも道路もあれば水もあれば、ガスとかの燃料なんかもあるんですけれども、これは最初にバネスさんがおっしゃったようにですね、先進国の人間が途上国を旅行するっていうことは、先進国並みの生活レベルを期待するということですから、受け入れる側ですね、それはモンゴルであろうが、エチオピアであろうがですね、インドであろうが、それなりのものを準備しなきゃいけないと。例えば電話とかインターネットですよね。で今旅行する人はですね、インターネットのない生活っていうのは耐えられないと思うんですよね。じゃあ村の人はいらないけれど、インターネットって特に必要だと思ってなかったけれども、お客さんを呼ぶためには必要らしいと。じゃあそれを投資してですね、インターネットというのを入れようじゃないかとかですね、あるいはそのきれいな水が豊富にいるらしいと、先進国の人たちは毎日お風呂に入るらしいと。じゃあそういうのも整えなきゃいけないとかですね、で道路もそうですよね。非常に特殊な観光で、モロッコなんかは砂漠を 4WD で走るのが楽しいという、そういう観光もあることはあるんですけれども、基本的には凸凹道よりもですね、舗装された道で観光したいというのが、先進国の人たちですから。でしかも道路のと、より、道路と同じぐらい必要なのは電気ですよね。途上国で電気のない村っていうのはいくらでもあるんですけれども、電気のないようなところにはやはりいくら僻地でも外国人を来てもらっておもてなししにくいと。だから電気を引くとかですね、いう産業とか生活基盤ですよね、それを整えなければいけないということで、上下水道もそうですね、水道も先ほど言いましたけど、下水もそうですよね。非常に途上国でトイレの処理なんか非常に汚いところはあるんですけれども、そういうところで、お客様に用を足してもらうわけにはいかないんで、それなりに清潔なですねトイレも準備しなきゃいけないということでですね、基本的にはいろんなインフラとか技術整備とかということが必要になります。はい、
これは
全案件についてそうですね。
なんか印象に残っているそのゴール9に貢献したなってすごく感じたプロジェクトってありますか？
観光っていうのは、直接インフラは作らないんですけれども、例えばモンゴルのですね、遊牧民のところにお客さんを連れて行って、でちゃんとガイドしてですね、観光教育プログラムみたいのをやってですね、それでお金を いただこうというプログラムをやったことがあるんですね。で、モンゴルでですね、馬を1匹借りて1時間乗ると、500円ぐらいなんですよ。で、お客さんだけにしとくわけにいかないんで、お客さんと、で、お客さんの通訳ガイドがつきますよね。で、そこにですね、遊牧民が馬盗まれちゃう、大変だから自分がついていくわけです。だから馬3頭で移動してですね、2時間で、2000円ぐらいですね、ガイドさんの分もいただくとして、で、それじゃダメだと、ちゃんと遊牧民が解説しなさいと、モンゴルの森のこと、草原のこと、家畜のことをですね、馬乳酒をどうやって作るかとか、そういうのを解説しなさいと。で、解説して1時間20ドル取りなさいとかっていう、そういうものを観光か開発してたんですけれども、ところがですね、モンゴルの草原ってアンテナが遠いからですね、携帯電話を持っててもつながらないわけですよね。で、するとダメだと、お客さんがやっぱり携帯がつながらないところは不安だというのでですね、私たちが何やったかっていうと、携帯のつながる場所を探しなさいっていうことで、モンゴル、穏やかな草原なんだけど、起伏があるんですよね。で、起伏によってですね、あこの丘のこっち側のところに行くと電波が入るとかですね、あるいはそのゲルのホテル村、パオっていう、遊牧民の、テントをたくさん集めた宿泊ホテルがあるんですね、外人向けのね。で、そこの中でもここなら電波が通じるっていうところがあるんですよ、不思議に。携帯の電波塔から非常に離れてるはずなのに、で、そういうところを見つけて、ちゃんとお客さんに教えてあげなきゃいけないよっていうようなことをやってましたね。
面白いですね。やっぱりその彼ら自身はその今までの生活スタイルを保ちつつ、でも社会も変化しつつあり、やっぱりこう生きていくためには何かの糧でっていうことで、それをうまく利用して、活用ですか、活用し
はい。
て、でプラスニーズマッチもして、
はい。
うまくそこをマッチングさせるような、分野ですね。
そうですね。はい。から9番は産業と技術革新って書いてますけど、産業っていうのは観光もサービス産業なんですよね。から産業の基盤ということは、観光に必要なもの、つまり途上あ先進国の観光客が必要とするものは、観光産業の基盤ということができるわけですね。で、それは途上国ので生活して、ずっと住んでる途上国の人たちの生活から考えたら、非常にそのレベルアップしたような基盤であると、生活インフラであるということが言えます。
いや、本当面白いです。そしたらですね、
は
次
い。
ぜひ、今度はゴール10、
はい。
人や国の不平等をなくそうというゴールに、今まで貢献されたパデコのプロジェクト、
はい。
ご紹介いただけますか？
はい。ですね、途上国における観光は、僻地で行うことが多いわけですよね。首都でもやらないことはないんですけれども、特に他の産業立地、工業、商業が立地しにくい、あるいは農業すらもなかなか難しいというような砂漠とか高原とか草原とかでやることが多かったんですけれども、そういうところではですね、そういうところでも観光ならできるということで、人や国の不平等ですね、例えばエチオピアという国の中に住んでて、アディスアベバみたいな首都周辺にいる人は比較的豊かなんですけれども、3000メーター、4000メーターの高原にいる人たちはなかなかその仕事の機会もないと。あるいはそのモンゴルにしても草原に住んでる人たちは、遊牧民もね、最近は非常に数は減ってるんですけれども、それでも草原で頑張って遊牧してる人たちがいるんですよね。で、ただ非常に貧しいということですよね。で、子供連れて遊牧してると、子供たち学校行けませんからね。 だからその貧しさが次の世代にもこういっちゃうわけですよね。はい。
なるほどね。
まあ不平等ということで、まあ、途上国と先進国との不平等、あるいはその国内での不平等っていうのもあるんですけれども、これね、今日は17番は話さなかったかな。パートナーシップというのが、まあ、ありましてですね、例えば、我々がモンゴルで草原のいろんな体験プログラムをですね、やった時にですね、遊牧民の人にガイドしてもらって、まあ、いろいろ体験するんですけれども、それをですね、モンゴルに来た外国人に売ってもダメなんですよ。もう遅いんですよ。途上国を旅行する先進国の人たちはですね、例えば2週間なら2週間旅行するとして、1日目何、2日目何、3日目何っていうのを全部予定を決めてくるわけですね。よっぽどなバックパッカーとかじゃない限
そう
り。
ですね。
だから、商品を作るのはいいんだけど、それは売るのはですね、先進国で売らなきゃいけないわけですよ。
確
で、
かに
先
そう
進
です
国で
ね。
売るということになると、例えばドイツや、まあ、日本でもアメリカでもやってるんですけども、観光見本市っていうのがありましてね、うちの国ではこんな観光商品がありますよと、こんな体験できますよと、こんなホテルに泊まれますよと、こんなクルーズができますよっていうのは、作った自分の国じゃなくて、そういう見本市へ持って行って、で、お客を送ってくれる、例えば日本からモンゴルにお客を送ってくれる旅行会社に売り込まなきゃいけないわけです。で、その旅行会社のパンフレットに載せてもらって、で、自分たちの商品を組み込んでもらって、じゃあモンゴル、5泊6日の中にうちの、ゲルのホテルに泊まってもらって、ここの遊牧民の、観光体験、遊牧民生活体験をやってもらうというのをやらなきゃいけないわけですよね。すると、途上国でそういう観光商品を作った、例えば遊牧民、あるいはエチオピアの高原に住んでる、まあ、貧しい農民がですね、先進国の旅行会社とですね、値段交渉とかをするわけですよね。私たちも随分手伝ってやるわけですけれども、そのあたりがですね、まあ、非常に面白いというかですね、途上国の人たちが、じゃあいくら取るんだと、途上国の人たちが、まあ、例えば1人、お客さん1人30ドル欲しいと言ってもですね、先進国の人たちは、まあ、利ざやを稼ぐために、じゃあそれ20ドルにしてくれたらうちで扱うよとかいう話があるんですけれども、そこで途上国の人たちもですね、大体その価格とか国際価格とかですね、うちで作った商品はどれぐらいの値打ちがあるかとかいう、その、まあ、ビジネス感覚を身につけてですね、で、より産業としてたくましく育っていくというようなところがあって、で、そこがやっぱり大切なんですよね。商品の良さももちろん大切なんですけれども、観光商品の良さ、プログラムの良さももちろん大切なんですけれども、それをどうやって売るかというあたりが入ってきましてですね。で、その駆け引きの時に、地域の、地域格差とか、国の格差とかが如実に分かってきて、力関係が分かるというようなところですよね。まあ、日本で明治維新の時に不平等条約っていうのを結ばされて、それを、まあ、平等な条約に変えるのに非常に日本の国努力したんですけれども、そういうまあ努力が最初はね、買い叩かれるんですよ。途上国の人たちが利益取っちゃうということなんですけれども、だんだん途上国の方の人たちも力をつけていってですね、で、格差をどんどんなくしていいってほしいと、そういうまあ思いを込めてプロジェクトはやってました。あ、それからですね、一つ大切なキーワードがありましてですね、着地型観光っていう、ハッチ、着地っていう、まあ、あんまり使わない言葉がありましてね、ハッチっていうのは出発地のことを、ハッチ、 発地って言うんですけれども、これは例えば東京が発地で、で東京に業者さんがいてですね、東京のお客さんをどこに送ろうか、で北海道が面白いですよとか長野がいいですよとかっていう東京側のイニシアティブで観光が決まるっていうのが発地型なんですね。でそれにまあの反対の概念でですね、着地型っていうの、着地っていうのはいわゆる英語で言うとデスティネーションでですね、お客さんが観光として行く先が着地なんですね。で着地型観光っていうのはですね、大都市の旅行会社に頼らずにですね、自分たちで観光商品を作って、で自分たちのイニシアティブでそれをマーケティングして作ってプロモーションまでやると。で地元の受け入れ側のイニシアティブで観光を作っちゃうというのが着地型なんですけれども、国際協力に、国際開発における観光の、多くはですね、着地型ですね。貧しい地域があると、そこの地元のコミュニティの人たちとよく話し合って、地元のコミュニティの人たちに直接お金が入るようにすると、そういう仕組みを随分あちこちでやりました。はい、でそれをやらなきゃどうなるかっていうとですね、例えばエチオピアでもアディスアベバに旅行会社があるわけで、でそこには観光ガイドがいたりとかですね、優秀なコックさんがいたりとかするんですけれども、じゃあトレッキング行った人がそこで全部整えてもらってですね、コックさんからガードから通訳からロバとかラバとか、そういう手配もアディスアベバでやろうと思ったらできるんですよ。で、そうじゃなくて、モンゴル高原の地元の人たちが、自分たちでそういうのを手配できるようになるということが、大切でですね、そのためには、コミュニティで観光委員会作っていただいたりして、エンパワーメントですよね。コミュニティの人たちに、権限以上というか、力を持っていただいて、で、彼らが自主的に、やると、いわゆる、業者さんたちにできるだけ耐えることなくですね、例えば100ドル落ちたら外への支払いもありますけれども、その多くがそのコミュニティに落ちたお金として残るというふうな仕組みを作りたいと。逆に言うと外部の観光を旅行会社がですね、全部アレンジしちゃうとですね、利益のほとんどがその地域の外に出ちゃうわけですね、コミュニティの外に出ちゃうわけですね。すると、そのなかなか、貧困から抜け出すにしても時間がかかると。で、着地型観光、デスティネーションイニシアティブですよね、そういう観光は自分たちが頑張って自分たちの利益を最大化するという、そういう発想で、これまでコミュニティを支援してきました。
なるほど、オーナーシップと、エンパワーメント、なるほど、
そうです
いろい
ね。
ろなあるんですね、いろいろな形っていうか、この観光の案件とか、なんでしょう、まずアイディアを作るにあたってどういった流れ、トップダウンかとか、ボトムアップなのかとか、いろいろやっぱりあるんですね、そういう特殊ないろいろなフォームが。
そうですね。当然、その海外の旅行会社とか、地元でも都会の旅行会社はなかなか知恵もありますし、客送ってあげるから、これだけ、例えば100ドルの商品だと50ドルよこしなさいとかですね、そういうこともありえますよね。地元、つまりコミュニティで、体験商品、体験観光のプログラムを作った人たちに、その売る力がなければね、だから売る力も含めて、旅行会社の人たちと、いいパートナーシップを作るとかですね、あるいは直接自分たちでインターネットで売り込めるようにするとかですね、そういう工夫が必要になってきます。
パデコで従事された案件で、そういった最後まできちっと見届けて、そこの最後の売り込みの力とか、そういった活動も含まれていたんですか、そういうのも。
なかなか、プロジェクトは大抵3年ぐらいなので、それが成功したかどうかを最後まで見届けるっていうのはないんですけれども、例えばその海外の観光見本市ですね、こんな商品作りましたから買ってくださいっていうようなのに、派遣する関係者を派遣する旅費を出したりとかですね、あるいはその日本に帰ってきたプロジェクトを、例えばチュニジアでやってですね、でチュニジアで観光商品ができましたと、じゃあチュニジアを日本でプロモーションしましょうっていうことで、日本の業者さん集めて、でチュニジアの人にも来てもらって、でプレゼンテーションして、でチュニジアっていい国ですよって、こういうふうな観光できますよっていうプロモーションを日本でやったりとかですね、あるいはそのモンゴルの時は海外じゃなくて、ちょうどモンゴルの、観光見本市っていうのがありまして、でモンゴルの業者さんがいろいろ集まってですね、見本市会場で商品を売ると、でそこに海外からの旅行会社の人たちが来てですね、で商談をして、じゃあ、海外、ドイツの旅行会社は、じゃあこことこことここの商品を組み合わせて、7泊8日にしますよとか、そういうのがあるんですけれども、それはモンゴルの時の、遊牧民観光については、モンゴル国内での、国際見本市に出展してですね、それは支援しました。
なるほど。やっぱ本当に幅広いですね。この作りっぱなしっていうか、こうやりっぱなしではなく、きちっとこう最後まで形になるまである程度の
そうで
形
すよ
は。
ね。売るのがやっぱり難しいんですよね。
そうです。どの商品も同じですよね。作る
そう、
の
そうでは す。
いいけど、なるほど。
次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。この番組では皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。padeco 教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに。